FM Fuji 78.6 and 83.0. Every Monday to Thursday afternoon live program. Bumpy.
山梨県弁護士会コピートーク。さて、この時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や、法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は東條昌仁弁護士にお越しいただきました。東條先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東條先生とお送りするコピットーク、テーマは何でしょうか。
はい、ワインと法律についてお話します。
実は先生は弁護士の傍らワインも教えていらっしゃるんですよね。
はい、少しだけですけども学んだことを周囲に還元しようと思ってやっています。
いや、すごいなと思ったのが、一緒にワインを飲むご友人たち全員をソムリエとかワインエキスパートにされたとお聞きしたんですけど。
はい、皆さんとても頑張ってくれました。
いや、きっと先生の、ね、おすすめの仕方とか魅力の伝え方がお上手なんでしょうね。
ありがとうございます。
またワインといえばやはり山梨県といえばワインですけれども、はい、テーマワインと法律ということで、ワイン法という法律があるんでしょうかね。
日本ではですね、ワイン法という名称の法律はないんですけども、関連する法令とか国税庁の告示みたいなもので成り立っています。
世界ではどうなんですか。
はい、ワインを作っているほとんどの国にはワイン法があると言われています。ワインって最も偽物とかまがい物が作られやすいとされていて、その分最も法律で厳しく規制されている食品とされています。例えばワインを法律で規制しないとどうなってしまうかと思いますか。
やはりこうね、高く売ってるワインを薄めたり混ぜちゃったりしたワインが偽物が出回っちゃうとかですかね。
はい、そうですね。水で薄めてしまったりとか、高級ワインのボトルに安いワインを混ぜて売っちゃうとか、詐欺や偽造っていうのが未だに後を絶ちませんね。
素人目にはラベルが同じだったらちょっと気づけないかもしれないですよね。
そうですね。ちなみに世界で一番高いワインって何か聞いたことありますか。
やっぱり有名なのはロマネコンティですかね。はい、
そうですね。今これで1本200万円とか超えてきますけども、ヤフオクでその空き瓶とかが2万円とかって売られてたりするんですね。
空き瓶が2万円で売ってるんですか。
そうなんですね。これがもしですよ、毎日偽造に使われてたりとかっていうと恐ろしいですよね。
ですね。
そこで法律の出番なんですけども、法律で偽物は許さない、で水を混ぜてはいけない、ブドウ果汁だけで作りましょうという約束を世界共通で交わしているということなんですね。これがワイン法の正体ということになります。
その偽物のボトルのワインを売るというのはもう犯罪になりそうですが。
そうですね。日本の刑法とかで言うと詐欺罪とかになっちゃいますかね。例えばですけども、そのロマネコンティの空きボトルに安いブルゴーニュワインを詰めてキャップシールをつけて200万円で売ったとします。これで逮捕されて、僕らも国選弁護とかで弁護しなきゃいけない場合もあるんですけど、弁償とかできないと初犯でも実刑になっちゃうということになりますね。ちなみに海外だと総額120億円という被害の巨額の事件がありまして、ルディ・クルニアン1ちょっと口が回りませんという犯人なんですけども、10年の懲役ということで、なぜこれ捕まったかというとですね、そこのワイナリーで作ってないはずのヴィンテージのワイン、例えば戦前のワイン作ってなかったのに戦前のワインを売ってしまって、ワイナリーからうちはこんなの作ってないよという疑義が出て足がついたというのがきっかけだったんですね。
とはいえその前に120億円、詐欺で儲けていたってすごい額ですよね。ところで世界のワイン法にはどんなことが書かれているんですか。
はい、3つに分けて説明しますね。第一にはワインとは何なのかという法律上の定義なんですね。例えばフランスのワイン法では、ワインは新鮮なブドウか新鮮なブドウ果汁を使ったものしか許されていないということになります。
その新鮮なというと、新鮮じゃないブドウやブドウ果汁っていうのがあるんでしょうかね。
そうなんですね。搾りかすとか干しブドウとか濃縮還元ジュースを使ったりとかしていろいろありますね。
ブドウ以外のワイン、例えば日本では梅ワインとかフルーツのアップルワインとか聞いたことがありますが、
日本では酒税法で果実酒としか定めてないので、 まあ、果実であれば良いのでブドウでなくても良いということになりますね、うん。まあ、ワインだと思って飲んだら梅ワインとかだったりするとがっかりしちゃいますけども、まあ、あと水とかアルコールとかも、加えてはいけないというのが海外ですね、
うん。
温暖化のせいで、まあ、世界ではアルコール度が上がりすぎてしまって、例えばアルコール度 15% とかになっちゃうとバランスが崩れるので、まあ、公然の秘密で水を混ぜちゃってるところもあったりします。
その温暖化でアルコールの度数が上がりすぎるっていうのはどういうことなんでしょうね。
まあ、結局暑いとですね、光合成がどんどん進むので、ブドウがこう、ブドウ、あの、デンプンとかブドウ糖ができると、でそれを酵母が食べてアルコール度が高くなると、うん、いうことなんですね。で、アルコール発酵の原理がですね、酵母がブドウ糖を食べてアルコールと二酸化炭素を排出するというのが仕組みなので、この二酸化炭素をですね、瓶の中にギュッと閉じ込めると、まあ、スパークリングワインになるというわけなんですね。
そうなんですね。私たちはブドウの光合成の結果であるアルコール発酵のその副産物を美味しくいただいているということなんですけど、
はい、
ではワイン法の決まりの2番目どんなものでしょう。は
い、ちょっと難しい言葉なんですけども、原産地呼称とか地理的表示っていう言葉なんですね。これは簡単に言うと産地を名乗るためのルールと、どこが産地なのか、例えば日本のワインですとか山梨のワインですというためのルールなんですね。ところで、あの、日本で一番ワインを作ってる県は渡辺さんどこだと思いますか。
山梨じゃないんですかね。
そうなんです。これ実は神奈川県が一番作ってまして、超優良な某企業がですね、富士山に大工場を作っていて、そこで輸入果実を作ってワインを作ってるんですね。私そこの工場の前を東海道歩きで、前を通りかかってですね、すごい大きいタンクが並んでました。
今歩きっておっしゃいました、東海道歩き、
はい、私あの旧街道歩きが趣味で、甲州街道はすでに歩き通したので、今度は東海道を歩き始めました。
すごい。
昔はあの山田選手とかもね、あの、したことあるんですね。
それはもちろんあの電車ではなく歩きですよね。
そうなんです。
どれぐらい時間かかりました。
まあ、新宿駅は朝6時に出て夕方6時に新宿駅に着くので、まあ、12時間まあ、歩き終わった後のビールはですね、生まれて最高のビールということになります。で、今度はじゃあビール法の話をしましょうかね。
ビール法も気になるんですが、今日はワイン法の話でお願いできますかね。はい、
そうですね。それで、まあ、日本で流通しているワインはそういうことで3種類ですね、
はい、
ボトルで輸入される輸入ワインで、先ほどの海外原料のブドウ果汁を日本に輸入して日本で作られる国産ワインで、日本のブドウを作って日本で作った日本ワインの3つです。
海外原料でも国産ワインになるんですね。
そうですね、まあ、消費者もそのようなものもその日本のブドウを使ったワインと思い込んで買ってしまっているという現状もあって、現地では、まあ、あの、現在ではその産地偽装みたいな言葉も出てきて、どこの産地で作ったものか消費者も敏感になっているということですね。渡辺さんはあの海外経験が豊富とお聞きしましたけども、AOC ワインとか AOC チとか聞かれたことありますか。
確かにありますね。あの、その特定の産地とかをこう大事にしているものですよね。シャンパンって名乗れるのは AOC シャンパンニュで作られたものに限るとか、あとチーズフォンデュ用のチーズ、あの、グリエールとかは AOC で決められた製法で作ったものだけとか、なんかこう伝統的な製法とかも守ってるイメージがありますね。
そうなんですね。海外では AOC というのですが、日本では GI ですね、ジオグラフィックインディケーションということで、地理的表示と訳しますけども、山梨ワインがですね、日本で初めて GI 表記が許されたワインになります。
はい、
まあ、日本酒でも GI 山梨が許されていて、日本で初めてですね、ワインと日本酒の両方の GI を取ったのが山梨県になります。
うん、
じゃあ今度は日本酒とワインの話、あ、法律の話をしましょうか。
今日はワインの話で、やはりでもなんかそう考えると山梨ってね、すごいですね。
はい、
ワインで GI 山梨表記が許されたそのためにはどんな基準っていうのをクリアしなければならないですか。
そうですね、まあ、あの、一番大事なのが指定された品種を使うこととか、他にもいろいろありますけども、うん、渡辺さん、山梨ワインというとどんな品種を思い浮かべますかね。
やはり甲州とかマスカットベリー A とかですかね。
そうですね、山梨を代表するのがその2品種となります。
うん、
甲州はですね、あの、トゲブドウって言って、あの、おばあちゃんがですね、中国のトゲブドウというところを、うん、あの、交配されたということで、甲州のブドウって結構、あの、見てみるとトゲがポチポチ出てるんですね。
へー、トゲブドウって言うんですか。
はい、まあ、あの、 現地ではですね、この亜熱帯雨林みたいなところでこの峠ぶどうが栽培されているので、うんうん、まあ山梨の高温多湿な環境にも馴染みやすいということですね、うんうん、それからマスカットベリーの方ですけども、川上善兵衛さんという人がですね、やはりこれヨーロッパ品種と病害耐性のあるアメリカ品種を交配したということで、うん、1万品種この善兵衛さん交配に命を捧げたんですね。
1万品種、
はい、1万の中にはですねマスカットベリー A だけじゃなくて A から ABCD まであったということなんですね。
その中で A だけが生き残った
そうなんです、
ということなんですかね。
B がですね酸味が高くて美味しかったので、飲んでみたかったんですけども、うん、かなわないということなんですね、うん、最後にじゃあ3番目のワイン法の3番目のポイントですけども、はい、ラベル表示のルールということですね。ラベルに書かなければいけないことが定められていて、品目とかアルコール分とか容量とか、あと、原産地とか誰が作った製造者の、記載も必須なんですね、うん、責任の所在をはっきりさせるという法律の基本ですね。
今日はワインと、法律についてお話を伺いましたけれども、はい、知らないこともねたくさんあって面白かったですが、やっぱりね、はい、先生にとってもワインを飲む時間は特別ですか？
はい、うん、大好きです
ね、その仕事頑張ったその、ね、ワインの一杯って本当に至福の時間ですもんね、はい今日は FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、ワイン法3つのポイントについて東条弁護士に伺いました。東条先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今度山梨ワインで乾杯もしたいですね。
はい、したいですね
さてこのコーナーでは引き続き法律や裁判、弁護士さんに関する疑問質問を募集中です。疑問質問の宛先はバンピーのメールアドレス、バンピーアットマーク fmfuji.jp。 そしてこのコーナーは番組終了後もバンピーのブログから聞くことができます。 FM 富士のホームページからバンピーのブログまでアクセスしてみてください。
83.0 FM 富士